こんにちは、奥武史です。2018年新春特別企画ということで、ベルマガの読者の皆様からご質問を、いただいてですね、そちらに僕がお答えしていこうということでやっております。はい、では、音声セミナーで、お届けしていきますね。読みます。インディバサロンオーナーの K さんからいただきました。ありがとうございます。いつも他のメルマガはスルーしても奥さんのだけは必ず読んでいます。せっかくの奥さんの太っ腹なこの企画を利用させていただきますね。セブンステップを意識しながらカウンセリングをし、次回につなげることはある程度できるのですが、2、3回の来店で途絶えてしまう方が多いです。次回の予約を取るのにお客様からすると強引な感じがあるのでしょうか。聞き方は、施術後に肌状態やお体状態のアドバイスをしてから次回の予約どうしましょうかと聞いています。もっとお客様に寄り添うことができれば強引な感じはなくなりますか？そうするにはどうしたらいいですか？自分では強引にしているつもりはありません。よろしくお願いします。ケイさん、ありがとうございます。いつもメルマガ読んでくださってるんですね。他はスルーしても奥のだけ読んでくれる、まあ、なんて嬉しいことを書いてくれるんでしょうか。まあ、他の方のも読んでほしいと思うんですけど、まあ、こう言ってくれるのはすごく嬉しいですね。すごく、なんだろう、テンション上がりますね。はい。セブンステップという言葉が出てきますけど、最近、奥のメルマガに登録していただいた方は、もしかしたらピンとこないかもしれないですけれど、これはまあメルマガでも、ブログでも公開している、主にサロンですけど、他の実は業種でもね、使えるもので、7つのステップに沿ってお客様へのヒアリングをしたりとか、今後のご提案をしたりとかする。まあ、このステップで沿っていくことで、売り込み感なくお客様が次回予約を入れてくださったりとか、その場で予約にならなくてもまた戻ってきてくれたりとか、ということが実現できる、まあ、メソッドなんですね。すごく奥深いんですけどね。まあ、これをね、やってくださってるってことですね。ありがとうございます。で、まず次回につなげることをある程度できるっていう、まあ、成果が一つここにあるのは素晴らしいことかなと思います。で、2、3回で途絶えてしまうということですよね。で、次回予約を取るのに強引な感じがあるのでしょうか。Kさんのカウンセリング見てないので、ちょっとわかりません。これは、ごめんなさいね。これは、どういうふうにそもそも次回予約をいただいているのかというのがちょっとわからないので、これイエスかノーではごめんなさい答えられないです。わからないんですけど、ただ多分ですけどセブンステップにある程度添えているのであれば強引な感じはないんじゃないかなと思うんですね。でむしろその後の文章が気になったんですよ。施術後に肌状態や体の状態のアドバイスをしてから次回の予約どうしましょうかと聞いていますということなんですけど、次回の予約どうしましょうかではなくって、次回のご予約よかったら入れていかれませんかって聞いてみてください。これ個人お一人でやられてるのかな、 K さん。そう、次回の予約どうしましょうかっていう言い方はまず変えた方がいいと思います。どうするって言われると、この中には入れてもいいし入れなくてもいいけどどっちでもいいよって言われてるように感じるんですね、お客様からすると。で、多分こう売り込み感をなくしたくってそういう表現を使ってるのかなと思うんですけど、そうするとどうしようかなって迷ってる方にとっては、なんかそのまずね、背中を押してほしい人、入れようかなってちょっと思ってる人にこの言葉投げかけると、なんかぜひ来てほしいとまでは思ってくれてないのかなって思うと、じゃあまた連絡しますになっちゃうんですよ。まずね、そういう方もいますよ。背中ただ押してほしいだけの方もいるし、あとはまあ真ん中あたりで迷ってる人、どうしようかなっていう方も、どうしましょうか、入れてもいいけど入れなくてもいいけどどっちでもいいですよっていう感じで伝わると、なんかその今手帳開いたりスケジュール帳を見たりして、こう予定を見てどうしようかって決めるのもちょっと面倒だなって思ったりすると、じゃあまた連絡しますとか、また予約入れますになっちゃうんですね。その手間の方が勝っちゃったりするんで。なんでさっきみたいな、次回のご予約もしよかったら入れていかれませんかっていう言い方ですね。で、いやでもそんな言い方したらね、なんかちょっと次回予約強引に取ってるみたいじゃないですかって感じることがもしかしたらあるかもしれないし、これを今聞いてね、感じた方もいるかもしれないんですけど、もしよかったらってまず言ってるっていうことですね。 もしよろしければでもいいんですけど、前提を入れてるっていうことと、あと、セブンステップをやってる意味がここで生きてくるんですよ。セブンステップって、その、なんだろうな、通っていただくと、月に2回通っていただくと、こういうふうに改善できますよっていう言い方を、まず推奨してないんですよね。で、その前段階でお客様のそのお悩みだったり、そのお悩みが発生していることで、日常生活や仕事などなど、どういった影響を与えているのかっていうのをきちんとヒアリングをしたりとか、改善していくと何が良くなって、それが良くなると結果的にどういう未来が生まれてくるのかっていう、そっちの方をフォーカスして、セブンステップってやるじゃないですか。まあ、やるんですよ。なんで、その流れで進めていて施術をやりました、そして施術自体に満足すごくしてくれましたってなった場合、基本的にはまあ、もし来れたらまた来たいなっていう流れになっているはずなんですね。このセブンステップが適切にできていると。で、そういう状態になっている人にとっては、もしよかったら次回のお役入れていかれますかぐらいな感じでやんわりと聞くと、売り込み感全然感じないんですよ。この言葉が売り込み感が出てしまう時っていうのは、その前のカウンセリングが弱い場合なんですね。もしくはすごくカウンセリング段階でもうすでにちょっと強引な場合、その強引さが最初に出ると、その後どういう言い方してもなんかね、全部強引に聞こえちゃったりするっていう、まあ、感じになっているんです。なので、Kさんはね、セブンステップやってくれて、次回につなげることはある程度はできてきているってことなんで、ここの表現変えてみるといいです。そもそも2、3回来てるってことは、もうここ1回でいいや、もう、じゃあ全然合わなかったなって思ってないじゃないですか。また来てるんですよ。また来てるってことは、価値は感じてくれてるはずなんです、絶対。っていうことは、その方にとっては、もしよかったらっていう、そっちの表現は、ね、全然売り込みにますますならないんですね。で、遠慮しすぎてる部分は、ちょっとこれはあるのかなって感じました。それから、施術後に肌状態や体のアドバイスをしてからですよね。まあまあ、これはいいかな。ちょっとセブンステップもう一度ね、見返してみてほしいなって思うんですけれども、なんていうのかな。細かいところがどれだけちょっとできてるのかなっていうのもあるんですよ。例えば、そのカレンダーがお客様の見える位置にきちんと置いてあるのかとか、続けていくことでどういうふうに良くなっていけるのかっていうことがしっかり伝えられているかどうか、ここが弱いと、これもね、2、3回で止まっちゃいます。イメージが要はできないんですよ。4回5回って通うイメージができないと、途中でもう飽きちゃったりとか、もういいかなって思っちゃったりするんですよね。あとはいろんなパターンなんですよね。 2、3回来てくれてだいぶ改善したのに、そこで終わっちゃう場合がもしあるのであれば、これの場合はセブンステップの中の障害をきちんと聞けてないっていうことかな。なんとなく良くなってきたような気がするから、まあまたちょっと気になったら来ようかなって思っちゃうパターンですね。このセブンステップの障害を聞く、その自分で自分の体をケアできないのはなぜかっていう部分ですね。そこをきちんと聞けてるかどうかっていうのも、これは鍵になるかなっていうふうに思います。ちょっとすごく、ね、だから細かいんですよね。可能性として、いろんな可能性が実はこれ考えられます。ただ一つ自信持ってほしいんです。 K さんに 2、3回来てくれてるんじゃないですか。もうこの時点で、ね、施術への不満とか接客への不満っていうのはそんなにないはずですよ。あったらだって行かないじゃないですか、お金払って2回。 2、3回来てくれてることへのまず自信持ってほしいですね。必ず価値を感じてくれてるんで、でその方に価値をもう感じてくれてる方に、今後も通っていくイメージをカウンセリングとか雑談の中でしっかり伝えること、もちろんその、なんだろうな、強引さは別に強引なね、入れましょうよ次回予約もっていう言い方はしないと思うんですけど、そういう感じのテイストにならなければいいんですよ。さっき私が言ったような言い方だったら全然強引さないですよ、本当に。全く。むしろそれは背中を押してあげる必要もあったりする場合もあったりしますよね。とかね、あとなんだろうな、いろんな可能性がありますね。あとはカウンセリングの中でアドバイスの量が多すぎちゃってないかなっていうのがちょっと気になります。これね、アドバイス増えれば増えるほど、人ってなんか分かった気になるんですよ。分かった気になるんですね。何でしょう、知識が入っていくじゃないですか。で、知識が入るとまず分かった気になって、そして 自分で、こういうふうにやってみようかな、やってもらうことよりもやってみようかなが大きくなっちゃったりするんですよね。うん、で、まあ、これ施術後に肌状態や体状態のアドバイスをしている、まあ、こういうふうにするといいですよと、今こういう状況なんでこういうことを気をつけてみてくださいねみたいなことを多分言ってると思うんですけど、アドバイスがないのもダメなんですけど、もしかしたらそれがちょっと多すぎる可能性がなくもないですね。うん、実際私のメルマガとかこの音声もそうですけど、これ聞いている方って多分今聞きながら知識が1個、まあ、増えた、考え方が1個増えたんで、なんかまずやってみようかなそれって思ってる人いると思うんですよ。この時点ではなるほどそうなのか、よしじゃあ奥さんのセミナー受けに行こうって思わないでしょ、絶対すぐ思わないですよ。まずやってみようと思うと思うんです。そういうもんなんですよね人って。でやってみた結果うまくいけば、もっと学びたいから教わりに行こうとか、やってみた結果やっぱりうまく自分ではできないから奥さんに直接教わりに行ってみようかなって思って初めてセミナーに皆さん来てくれてるんですよね。それは私も分かってるんで、別にみんな来なきゃダメとは言わないんですけど、ただそういう感じにはなるので、もし計算の中でそれが多ければちょっと見直してみるといいかな。あとはね、まだまだありますよ。アドバイスに対してこうするといいよっていうことに対して宿題をお客様に例えばちょっとそれとなく添えてみるっていうのもやってるかどうかなんですよね。例えば食生活でこういう部分とかがね改善すると、お体のこの辺がとかお肌がこういうふうに改善していったりするんですよねって話をした、あそうなんですね、わかりました。でもしなんかねこう例えば食材だったら選んでいく上で分かんないなっていう時とか選び方とかもコツがあったりするんで、よかったら今度お話またしますねっていうことを言ってみたりとか、やってみてどうだったかなっていうのをよかったらまた今度教えてくださいみたいなことをさらっと言ってみるんですよ。そうすると、まあ、施術と接客に満足してくれている方だったらその宿題が残るじゃないですか。今度来た時その報告するとか相談するっていうことが、それもちょっと小技としてね入れていくといいです。これはもちろん大前提としてお客様がすごく喜んでくれてる時に使う小技です。なんか微妙な時にこれ使うと来て来て感が出てしまうので使いどころっていうのは選ぶ必要はあるんですけどね、まあ、こういう小技がちゃんと入っているかどうかとかかな、ちょっと他にも多分たくさんあるんですけど、一応今ちょっとこのいただいたメールを読んで、今パッと浮かんできたものはこんな感じかなと思います。ということで、ちょっとね、いろんな小技がちゃんと入ってるかとか、セブンステップの中のそれぞれが一個一個きちんとできてるのかどうかとか、というところをチェックしてほしいっていうのと、あとは、とにかく2、3回来てくれてるってことへの、すごく自信を持ってください。価値を感じてくれてるんだって。だって中には全然リピートにつながらなくて悩んでる人もたくさんいるわけですよ。そんな中で、Kさんのところには、こうやってまた来てくれる方がちゃんといるじゃないですか。なんかこうへの自信を持つこと、そして来てくれてることへの感謝を持つこと、それから、価値を感じてくれてる方なんでね、この来てくれてる人って、その方々の、まあ、良い意味で背中を押してあげられるような一言を添えていくこと、この辺が鍵になるかなと思います。Kさんいかがでしょうか。そして、同じようにサロン系のお仕事されてる方で、2、3回でリピートが止まっちゃうんだよな、なんでだろうって迷っている方の参考になったら、嬉しいです。以上、奥武史でした。ありがとうございます。